聖書を朗読します。まず旧約聖書エゼキエル書11章14節から25節、旧約聖書の1309ページをご覧ください。エゼキエル書11章14節から主の言葉が私に望んだ。人の子よ、エルサレムの住民はあなたの兄弟たち、すなわちあなたの親族である兄弟たち、およびイスラエルの家のすべての者に対して言っている。主から遠く離れておれ、この土地は我々の所有地として与えられている。それゆえあなたは言わねばならない。主なる神はこう言われる。確かに私は彼らを遠くの国々に追いやり、諸国に散らした。しかし私は彼らが行った国々において彼らのためにささやかな聖所となった。それゆえあなたは言わねばならない。主なる神はこう言われる。私はお前たちを諸国の民の間から集め、散らされていた諸国から呼び集め、イスラエルの土地を与える。彼らは帰ってきて、あらゆる憎むべきものとあらゆる忌まわしいものをその地から取り除く。私は彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を授ける。私は彼らの肉から石の心を除き、肉の心を与える。彼らが私の掟に従って歩み、私の法を守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし憎むべきもの、忌まわしいものに心を寄せている者には、彼らの行ってきたことが頭上に降りかかるようにすると主なる神は言われる。その時キェルビムは翼を広げ、シャリンもまた共に行った。イスラエルの神の栄光は高くその上にあった。主の栄光は都の中から昇り、都の東にある山の上にとどまった。霊は私を引き上げ、カルデアの方に運び、私を幻のうちに神の霊によって捕囚の民のもとに連れて行った。こうして私の見た幻は私を離れて登っていった。私は主が示されたすべてのことを捕囚の民に語り聞かせた。続いて新約聖書使徒言行録一章三節から十一節、新約聖書の213ページです。使徒言行録一章三節から、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事をしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、 天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。ご一緒に祈ります。天と地の作り主なる神様、あなたはこの世界を私たちのために整え、その中を命で満たし、私たちをこの日今日ここに呼び出してくださいました。あなたの大いなる御名を称えます。すぐる一週間の間、あなたは私たちの歩みを見守り、共に生きる人々を守り、こうして私たちの口に今朝もあなたへの賛美を与えてくださいます。全能の主イエスキリストの父なる神様、どうぞあなたが今朝もこの世界に平和をお与えくださいますように。私たちの世界が武器の力、お金の力、そして何よりも権力の力によらず、あなたが与えてくださる和解に基づいて新しい道を歩んでいくことができますよう、特に責任ある地位にある指導者の人々に、あなたが与えてくださる永遠を思う心を与えてくださいますように切に祈ります。神様、そしてどうか私たち一人一人にあなたの御旨に従って生きる信仰と勇気をお与えくださいますように、そして私たちの間で育っていく子どもたちにあなたの祝福があふれますように、若者たちが大きなビジョンを持って希望を持って生きていくことができますように、そしてそのために必要な助けを私たちが準備することができますように、家庭や社会の中で責任を持っている人々にあなたが今日も新しい知恵と勇気をお与えくださいますように、日々を重ねた方々の上に不安に変えて平安と満足をあなたが与えてくださいますように、そして聖霊なる神様、今日もあなたが聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先週の木曜日、教会の暦で小天祭というお祭りの日がございました。私たちの教会では特別なお祝いはいたしておりません。使徒言行録の一章、今お読みしました箇所を見ますと、主イエスキリストは復活の後40日間弟子たちと共にいて、その後天に昇ったと言われています。その天に昇ったという日を記念するのが小天祭と申します。その後の日曜日ということで、今日の日曜日は小天後主日という名前がついています。そして来週、世界中の教会が聖霊降臨祭を祝います。ペンテコステです。今日は教会にとって聖霊とは何なのかということをテキストに即して考えてみたいと思います。先ほどお読みした使徒言行録の一章三節から五節までを見ますと、聖霊の約束の聖霊というタイトルがついていまして、復活権限したイエスは神の国について弟子たちに教えたということ、彼らと共に食事をされたということ、そしてエルサレムを離れずにいるようにという指示が与えられたということ、そしてその約束の中身としては水による洗礼が聖霊による洗礼へと変わるという約束がなされている、それらのことが書かれています。神の国について復活のイエスが教えたこと、そしてこのイエスが弟子たちと共に食事をしたということは、生きていた時のイエスの交わりがここでも続けられたということを意味していると思います。そしてエルサレムという場所はイエスの処刑および権限の地です。でここを結び目として さらに新しい要素が加わっていきます。水ではなく聖霊による洗礼という要素です。この聖霊による洗礼はイエスの昇天の後、聖霊が教会に到来して初めて可能になった出来事です。その意味では聖霊はイエスが生きていた時とは異なる新しい時代が始まることの印です。イエス・キリストの時はヨハネによる水の洗礼によって始まりました。しかし原始教会の時は聖霊による洗礼で始まります。洗礼は今の私たちの教会においてもそうですけれども、現在は主としてキリスト教信仰に入るということを示す儀式です。でその場合、私たちはしばしば洗礼を受ける方お一人お一人の信仰告白を重視しまして、その意味で洗礼を受けるということは個人の決断という要素が非常に前面に出ていると思います。しかし今日の聖書箇所を見ますと、もちろん個人の決断というのはあるのでしょうが、それよりももっと大きく聖霊降臨の経験と結びついて新しい共同体が始まるということを告げています。実は私たちが洗礼式に共に参列するときにもやはりそのことは感じます。ああ、この人が洗礼を受けることによって私たちは再び新しい共同体として歩み始めるのだという実感です。すなわち洗礼式は洗礼を受ける人に新しい時が到来するということと並んで、そもそも教会はこの洗礼聖霊を受けることによって作られる共同体なのだということを私たちがもう一回感じる、そのような式であるということがわかるわけでございます。さて続いて、6節から、先なんですけれども、8節までを、もう一度ご覧になってください。ここでは復活したイエスに向かって使徒たちが質問をします。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、今ですか、という質問です。でこれに対してイエスは、それは父なる神がお定めになることであって君たちには知る必要がないということと並んで、聖霊が君たちの上に下れば何が起こるか、君たちは私の証人になるのだという返答がなされています。つまりイスラエル再建の時はいつかという質問に対してイエスは、それは君たちが私の証人になることだという答えが与えられていると言ってよろしいかと思います。ルカによる福音書ではイエスがしばしばイスラエル再建という期待をかけられた存在である、もうちょっと分かりやすく言うとメシアであるということが言われております。しかしこの期待は失望に終わったということをルカ福音書も言っています。イエスが十字架にかけられて死んだからです。では復活したイエスは何というか、ここでもう一度同じ期待がイエスに向けられている。イエスよ、あなたは復活なさったのだから、やはりイスラエル再建という期待を今こそ実現してくださるのですか、という問いだと思います。これに対してイエスは先ほど申し上げたように、神が定めた時を人は知る必要がないというふうに返答しています。これは他の福音書ではしばしば世の終わりはいつ来るのですか、という質問に対してイエスが答えたとされる言葉によく似ています。ルカによる福音書はそのイエスの答えを、世の終わりはいつ来るのですか、というところでは省きまして、ここにだけ用いています。つまり、普通の福音書で世の終わりはいつ来るのかという質問がなされている、そのテーマの場所はこのルカ文書では、すいません皆さん、ルカによる福音書と使徒行伝は同じ人が書いたんです。だからルカ文書っていうんですけど、事実上聖霊降臨に結び合わされています。つまり聖霊が下る ということは、この世界にとって最も決定的なことが起こるという意味なのです。そしてそれは神が定めると言っているわけです。ではこのテキストではイスラエルの再建がどう考えられているのか、それの手がかりになる言葉が一箇所ありますのでお読みします。それはもう少し後の部分、使徒言行録の15章というところですけれども、使徒言行録の15章というのは、使徒会議と通称されている、会議が行われたことに関する記録の、箇所です。使徒会議というのはエルサレムにいるユダヤ人キリスト教の指導者たちと、シリアのアンティオキアにいる異邦人キリスト教の指導者たちが一緒に会議をした。そしてユダヤ人になることなく、ユダヤ教に入ることなく、キリストの救いを受けるということがあっていいのか悪いのかという会議をした、そういう場所です。でそこでエルサレム教会、ユダヤ人キリスト教の指導者であるヤコブという人物、これはイエスの弟ですけれども、が旧約聖書を引用してこういうふうに言っている箇所があります。その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。これイスラエルを再建するという意味です。その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたことを行う主はこう言われる。こういう旧約聖書の箇所をヤコブが引用して、異邦人も神によって呼ばれているのだというアンティオキア教会の立場を弁護承認いたします。人々のうちの残ったもの、これはユダヤ人キリスト教徒のことを指しています。それから私の名で呼ばれる異邦人たち、これがイスラエルの復興だという理解です。わかりましょうか。ユダヤ人のキリスト教徒と異教徒出身のキリスト教徒からなる、これまでの常識から考えればありえない共同体、聖霊のみが可能にする共同体、これがイスラエルの立て直しだという理解です。使徒言行録が書かれていた時代のキリスト教会は、実はユダヤ教からはすでに分離しておりました。しかしその内部には元ユダヤ人出身のキリスト教徒と元異邦人出身のキリスト教徒がいたのです。その後の時代のキリスト教の中ではユダヤ人出身のキリスト教というものがどんどん後退していきました。私たち のこの群れの中にもユダヤ人の方はいらっしゃいませんが、キリスト教は出発点においては出身の民族や宗教を超える、そういう共同体でした。そのことを私たちはやはり覚えておくべきだと思うのです。つまり、多様な出自の人々を束ねる要素というのは聖霊が与えられるということと、その人たち皆がキリストの証人になるということです。このことは私たちにおいても変わらないはずです。この使徒言行録のテキストではあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人になると書かれています。皆さんこれは使徒言行録の見取り図だということがお分かりになりますね。エルサレムの活動はこの後1章から7章まで書かれております。ユダヤとサマリアに関しては8章と9章が叙述しています。そしてその後10章から28章までをご覧になると地の果てに至るまでというのがローマに至るまでという意味だということがわかります。さらに、 使徒言行録の2章は聖霊降臨のありさまが描かれていますけれども、その時原始教会の人々が話せた外国語というのが、おそらくは世界の果てまでっていう意味が込められた記事なのだと思うんですけれども、こういうふうに地名が挙げられています。パルティア、メディア、エラム、これはメソポタミアの方ですね。だからメソポタミアというふうに出てきます。ユダヤ、カッパドキア、ポントス、アジア、フリュギア、パンフィリア、これ小アジアですね、今のトルコです。エジプト、北アフリカです。キレネに接するリビア、北アフリカですね。ですから地中海東部からメソポタミアの全域が挙げられているわけです。ローマから来て滞在中の者、ユダヤ人、ユダヤ教への改宗者、それから、付け足しなんでしょうか、エーゲ海、クレタ島、さらに、ナバテア王国、の方でしょうか、アラビアから来た者という名称も挙がっています。つまり原始キリスト教はもう明らかに複数言語をしゃべる人たち、さらに複数の宗教的バックグラウンドを持つ人たちからなった群れでした。イスラエルの再建、この終末論的な期待は地の果てまでイエスの証し人が行くという宣教活動として実現したと言われているのだと思います。そしてそれを支える力が聖霊なのです。使徒言行録この1章9節から11節をご覧になると、イエスが昇天した、その昇天祭の元になった記述が出てまいります。イエスは彼らが見ている前で挙げられた。そして雲が彼を取り上げ、彼らの眼前から運び去った。彼が登っていくと彼らは天をじっと見つめていたというふうに言われております。天に昇るという表象が、本当に古代人のものであり、なおかつ、とっても神話的なものの言い方だということが皆さん、感じ取られると思います。キリストが天に昇っていくということをここまではっきりと書いているのは使徒言行録だけです。私子どもの頃この聖書の箇所を読みまして、イエス様が雲に包まれる前は足の裏が見えたのかしらとか一生懸命考えたものですどうなのでしょうか。しかしこの直後の文脈を見ますと、この天に上げられるという言い方は、使徒という存在がどういう存在なのかという概念と結びついているのだなということが、分かります。その後マティアの選出という、 サブタイトルが、ついて、いますけれども、その中に、こういう言い方が出てまいります。そこで主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまりヨハネの洗礼の時から始まって私たちを離れて天に上げられた日まで、この一番最後の時の限定のためにこれが必要なんですね。いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。始点はヨハネの洗礼、終点はイエスが天に上げられるまで、その間ずっと一緒にいた目撃証人が使徒になるのだという考え方です。実はヨハネの洗礼の時から一緒にいた人っていうのはいないんですね。だってイエスは弟子を証明するのはヨハネの洗礼を受けたりずっと後ですから。でそれからもうちょっと言いますと、この定義によりますと使徒パウロは12人の中には当然入ることができません。彼は生きている時のイエスに会ったことがありませんので。使徒言行録の後半のスーパースターはパウロです。彼が主人公です。後半ではでもパウロはほとんど使徒と呼ばれないんです。これは使徒言行録を書いた人が使徒という概念をこういう意味で理解しているから、パウロはそれ当てはまらないからなんですね。でこれによって非常に強調されているのはイエスの歴史の目撃証人には特別な重要性があるということだと思います。イエスと共に歩み、 彼の復活の権限に接し、天に昇っていくのまで見た人たちというのは特別に重要なんだということを言っているんだと思います。でおそらくそれはそうでしょう。生きていたイエス、死んだイエス、新しく生かされたイエス、天に昇ったイエス、なぜ重要かというと、このキリストの歩みは理論ではないからです。出来事だから。イエスがそうなったのは論理的必然性とか宇宙法則とかそういうものじゃないんです。これは歴史なんですね。だから歴史は証人によって証言されるしかないのです。だから大事なんだと思います。しかし他方でキリストを地の果てに至るまで宣教する、そういう意味での証人、証人という意味であるならば、その点では人たちも私たちも何も違いません。人たちは重要です。彼らはイエスが生きたことの証人だから。でもそのイエスについて証しするという点では私たちも全く同じなのです。最後に、二人の白い服を着た人、天使ですね、天使が、告げた言葉を見てみましょう。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。つまりここではイスラエルの再建という終末論的な期待が、世界宣教とその完成としてのキリスト再来へと姿を変えて告げられているということがわかります。つまり教会の時とは、キリストが再来するという期待によって規定されている時です。私たちはそれを待ちながら暮らしているわけですね。天に昇るのをあなた方が見たのと同じありさまでやってくる、つまり雲に乗ってやってくるのではないでしょうか。人の子は力と栄光を伴い雲に囲まれて到来するというイエスの予言の言葉がルカ福音書にも残されています。皆さん、一体キリストはなぜそもそももう一度やってくるのでしょうか。それはおそらくは聖霊の働きが完成される時が来るというふうに考えられているからだろうと思います。もうちょっと別の言い方をしましょう。それは、キリストが復活したということは、これは万人にとっての希望と未来であるから。もうちょっと別の言い方をすると、キリストの復活は神による人類の再建として実現されるからだと思います。キリストが復活したということは、我々皆が復活するということの始まりだから、そのすべてが実現するときには彼がもう一度やってくるのです。ボンヘッファーにこういう言葉が残っていますね。神によって受け入れられ裁かれ、新しい命へとよみがえらせられた人間、人間です、皆さん。それがイエス・キリストであり、イエス・キリストにおける人類皆であり、つまり我々である。だからキリストはもう一度やってくる。そしてそのためにそれを持ちこたえるための力を与えるのがキリストの息、つまり聖霊です。私たち来週それを待ち望みたいと思います。では祈ります。神様、私たちのところにおいでください。あなたの霊が私たちを新しくしますように。神様、あなたの力を私たちにお授けください。私たちが御子イエス・キリストの証人となりますように。そして、霊なる神を私たちを派遣してください。全世界があなたの歩みを知ることができますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。 アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の336番です。どうぞお立ちください。